7. 文化施設展覧会イベント情報 7-1 上京義民記念館電話 77-7550 7-1-1 シルバーカフェ安曇野作品展日時9月2日土曜日から10日日曜日9時から17時場所1階企画展示室費用無料常設展は有料 7-1-2 第12回白鳥写真愛好会写真展日時9月15日金曜日から24日日曜日9時から17時場所1階企画展示室費用無料常設展は有料 7-2 安曇野高橋節郎記念美術館電話 81-3030 7-2-1 沈金漆パネル加食講座日時9月2日土曜日13時から16時9月3日日曜日9時30分から15時30分場所主屋費用4000円定員10人先着順申し込み8月29日火曜日から電話で電話 81-3030 7-2-2漆塗り箸加食講座日時9月18日月曜祝日10月22日日曜日13時から16時場所主屋費用2500円定員10人先着順申し込み8月29日火曜日から電話で電話 81-3030 7-2-3安曇野高橋節郎記念美術館開館20周年記念展あなたの節郎普段見ることのできない貴重な個人コレクションと県下の公立美術館等に収蔵されている作品を紹介する特別展です。地域とともに歩んだ20年を振り返ります。9月14日木曜日から12月10日日曜日。安曇野高橋節郎記念美術館。開館時間9時から17時。入館料。一般620円。問い合わせ。電話 81-3030。作品の写真が1枚あります。高橋節郎、霊日。1995年。穂高神社像。特別展オープニング。生誕記念コンサート。歌は世界を結ぶ。演奏者。ナターリア・コズローバさん、ソプラノ、ウクライナ出身。西尾智子さん、ピアノ、大阪府出身。ナターリアさんの写真があります。日時、9月17日日曜日、13時30分から15時。場所、主屋。費用。入館料が必要です。定員100人。当日先着順。7-3、安曇野市文書館。電話 71-5123、ファックス 71-5127、メールアドレス、文書館、city.azumino.nagano.jp。繰り返します。bunshokan@city.azumino.nagano.jp 7-3-1 安曇野市文書館後期企画展文書館開館5周年記念 受け継がれる地域資料、文書館が収蔵する地域資料の中から新たに発見された資料や代表的な資料を紹介し、地域資料調査の歩みを振り返ります。日時9月14日木曜日から12月28日木曜日、開館時間9時から17時、休館日土曜日祝日、入館料無料、問い合わせ 71-5123、 7-3-2、 講座里山の観音信仰、古文書に見る栗尾山万願寺の心象風景、講師辺見大吾、市文化課職員。日時9月24日日曜日13時30分から15時、場所堀金公民館講堂、費用無料、定員100人先着順、申し込み8月28日月曜日から電話、ファックス、電子メールで。電話 71-5123、 ファックス 71-5127、 メールアドレス文書館 @city.azumino.nagano.jp。 繰り返します。bunshokan@city.azumino.nagano.jp。 なお、休館日、開館時間などは各施設へお問い合わせください。7-3-3。ここから始める古文書解読。読んでみよう、くずし字講座。講師、松沢佳穂、市文化課職員、地域資料調査員。日時、10月2日、16日、30日、11月13日、27日、いずれも月曜日、10時から12時。場所、2階講義室。費用500円。定員15人、先着順。申し込み、8月28日月曜日から、電話、ファックス、電子メールで。電話 71-5123、ファックス 71-5127、メールアドレス、文書館、city.azumino.nagano.jp。繰り返します。bunshokan@city.azumino.nagano.jp。 7-4。京都芸術大学芸術教育プロジェクト作品展示。雨竜山学園京都芸術大学大学院生が市内を探訪し制作した作品を展覧します。豊品北中学校美術部と共同制作した作品も展示します。日時9月17日日曜日から24日日曜日、場所穂高交流学習センター未来、安曇野高橋節郎記念美術館、豊品近代美術館ほか。問い合わせ文化課、電話 71-2463。 ボイスプロジェクト指導者、京都芸術大学教授星名豊美さん。星名さんの顔写真があります。本プロジェクトは次世代の文化中心地の形成を目指して、クリエイティブな人材を育成し、発想力のある明るい未来地域を創出することを目的とし取り組むものです。現代の若者の赤裸々な感情が伝わり、才能の芽生えが見える作品展示となるでしょう。 7-5 東京芸大安住の AIR 年輪スタンプ制作講座。会場周辺の森を散策し集めた枝を断面の年輪を浮き立たせるように加工しスタンプを作ります。日時9月16日土曜日13時から16時。場所、羽の鳴る丘集会所。講師、臼井瞳さん、木工作家。費用無料。定員10人、先着順。申し込み、8月29日火曜日から9月12日火曜日に電話で。問い合わせ、文化課。電話 71-2463。 7-6 コラム獅子編纂だより第14回。家の墓の行く末。獅子編纂委員会委員長原明義。あちこちに当たり前のように存在する家の墓ですが、その歴史は意外と浅いということを知っていますか？個人名の入った石塔が家の墓に立つようになったのは江戸時代中期以降のこと。また納骨構造を持ち、丸々家の墓と刻まれた御影石の大きな石塔が立つようになったのは火葬が普及した戦後のことです。高度経済成長期には産業化、都市化の影響や石材店による墓の商品化を受けて霊園が作られ、小さな区画に規格化された石塔が並ぶようになりました。このように民法上で家制度が廃止されてからも家の墓は続いてきたのです。写真があります。家の墓が多数並ぶ霊園、穂高墓地公園。写真終わり。ただ近頃は家族のあり方の多様化、少子高齢化によって家の墓を守ることが困難になってきています。草が繁茂し荒れ果てた墓地も目立つようになりました。お墓を維持管理する子供がいないなど、自分の死後のお墓の管理を心配する人もいます。永代供養墓などの継承を必要としない墓も増えています。お墓のあり方は社会の変化や家のあり方とともに大きく変化しています。
家の墓が多数並ぶ霊園、穂高墓地公園の写真があります。写真の説明終わり。
7-7 第6回小説安住野の登場人物を知ろう。木下直江。木下直江の写真があります。提供松本市歴史の里。安住野の作者臼井義美は第一部の後書きで、主要人物は木下直江を中心に中村屋夫妻、荻原守家、建設義塾の井口紀元次の5人であると述べています。中心にとある通り、直江は幾度となく小説に登場。その直江の生涯は68歳で閉じますが、37歳までの前半生とそれ以降の後半生とに大きく分かれます。松本市出身の直江は、東京専門学校、現早稲田大学を卒業後、地元で新聞記者や弁護士として活躍。その後、東京で毎日新聞の記者となり、足尾銅山鉱毒事件問題や普通選挙運動に取り組みました。鉱毒秋水らと日本最初の社会主義政党である社会民主党を結成。1904年に始まった日露戦争では非戦運動を展開しました。しかし1906年に 最愛の母を亡くした絶望から毎日新聞を退社し、社会主義運動からも退くようになります。心の安定を求めて岡田寅次郎の岡田式正座法に入門。正座は静かに座る。当時荻原守衛が突然亡くなり、息子も亡くして失意にあった相馬良国公に岡田式正座法を紹介するなど、中村屋や相馬夫妻との交流は続きました。囲み、開口と対話の安曇野紀行、木下直江ゆかりの場所。北深市天白町に下級士族の長男として生まれた直江は、小教舎の準備会が開智学校で開かれた時、そこの5年生であった。小説安曇野の第一部その6より引用。木下直江が生まれた松本市北深市には、木下直江出生の地の看板、松本市歴史の里、松本市島立では移築復元された直江の生家を見ることができます。安曇野市内で直江ゆかりの場所を探すことは難しいですが、安曇野市も望める松本市城山には木下直江顕彰碑があります。碑には直江の辞世の句、何一つもたで行くこそふるさとの、無為の国への土産なるらしが彫られています。顕彰碑の写真があります。囲み終わり。